ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は氷見市の林正幸市長です。独自の路線で台湾との友好交流を進めている氷見市。新型コロナが落ち着き、この夏は台湾高雄市から大学生が氷見市を訪れ、フィールドワークを通して市民と幅広く交流しました。そして今はネット上で発信力を持つインフルエンサーで、若者に人気の台湾のウェブ漫画家が氷見に滞在、氷見を題材に制作した漫画で氷見を発信しようとしています。市長のアメリカ訪問などその他の動きとともに林市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長をお訪ねしました。最近の台湾との交流、そして若者による氷見市への制作提案コンテストや、来月開館1年を迎える芸術文化館での子ども音楽劇の上演について林市長です。氷見市の友好交流都市、台湾高雄市鼓山区の中山大学清湾学院の学生さんが氷見を訪れましたね。
はい、これまでコロナ禍におきまして、リモートの授業を通じて交流を行ってきたわけですけれども、ついに今年学生の皆さんに氷見にお越しをいただくことができました。7月29日から8月9日までの12日間の日程で、学生さん10人そして教員2名の合計12名が氷見市でフィールドワークを行っていただいたわけであります。期間中、学生の皆さんにはかまぼこの絵付け体験とか、市内企業での浴衣作り、また獅子舞や有磯太鼓などのさまざまな文化体験を行っていただくとともに、氷見祭りへも参加をして、市民と一緒に氷見音頭の和踊りを踊っていただいたり、漁業文化交流センターで台湾の夜市の雰囲気を再現したイベントの台湾スペシャルデーを開催していただくなど、多くの市民の皆様との幅広い交流を行ってきました。8月8日には市役所で成果発表会を開催をしていただきまして、学生さんたちが作った氷見のプロモーション映像を披露していただいたり、台湾に帰った後も氷見の良さを広めていきたいとの感想が聞かれるなど、さまざまな交流を通じて、氷見市が誇る人、食、自然、文化に直に触れていただくことができたものと大変嬉しく思っています。
最近も台湾についての話題が。
そうなんです。実は9月の21日から10月の4日までの日程で、台湾の漫画家の方が氷見を訪問されまして、氷見市の魅力を盛り込んだ漫画の制作をしていただく予定としております。
次にですね、若者層の転出超過解消につながる政策提案をですね、若者から募集するコンテストを実施されました。
そうなんです。氷見市の課題であります若年層の転出超過の解消に向けて、今年新たに氷見市若者政策提案コンテストを実施をしたところであります。実施しましたら、市内外の高校生、大学生、社会人の方々6組から応募がありまして、先月22日に開催をいたしました最終審査会で発表をしていただいて、審査をいたしました結果、最優秀賞1件、優秀賞2件を決定をいたしたところであります。今回ご提案いただいた内容といたしましては、 氷見市全域に点在する空き家をリフォームして、資格や専門的スキルが取得できる教育機関に貸し出して、さまざまなスクールが開講されることで講師や生徒の移住につなげるもの、また市がディベロッパーのように不要な空き家を住みたくなる物件に回収して貸し出すことで空き家や移住定住の課題の解決を図るものなど、さまざまな視点から提案をいただきました。来年度予算編成において、取り入れないか検討を進めてまいりたいと考えています。
そしてあの芸術文化館開館を契機に手掛けてきた子ども音楽劇ですか、上演されましたね。
そうなんです、おかげさまで、去る7月23日には芸術文化館開館以来、これは昨年の10月からでありますが、利用者数が10万人を超えました。そんな中、8月26日に開催しました氷見を題材とした氷見の若者で作る小中高生オリジナル音楽劇イヤサ舞つなげ氷見の声、これはあの大変素晴らしかったと感じておりまして、市の芸術文化の盛り上がりの手応えを感じたものであります。この公演を鑑賞した方々からは、感動した、子どもたちの頑張りが伝わってきた、氷見に新しい風が吹いたなど高い評価の声をいただきました。また出演した小中高生からは、一生思い出に残る大切な舞台になった、また違う劇にもチャレンジしたい、そういった充実感や意欲にあふれた感想が聞かれました。指導していただきました地域おこし協力隊の日屋根さんをはじめとしたスタッフは、このような取り組みを氷見に根付かせたい、この活動の場が家庭でもない学校でもない第三の場所、子どもたちにとって最高の居場所になることを目標に掲げ、まずは本市では初めての取り組みである今回の公演の成功を目指してまいりました。今後についてはこれまでの活動を踏まえた新たな展開を模索していると伺っております。今後も皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
芸術文化館がですね、市民の皆さんにとっても大切な場所になってますね。
去年の10月8日にオープンした氷見市芸術文化館は、芸術文化の発表を公演の場だけではなく、今回の子ども音楽劇上演を目指しての練習といった子どもたちの第三の居場所としてなど、市民活動の場としての役割も大きいかと思います。そして滞在中の台湾の人気ウェブ漫画家アレイさんは、氷見出身の漫画家藤子不二雄 A さんが生み出したキャラクターが市内の多くで見られることなどに興味を示したようで、どんな漫画で氷見を発信することになるのでしょうか。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です、
はい、トワエモアの誰もいない海です。今年は本当に暑い夏でしたけれども、暑さ寒さも彼岸までというように最近、涼しくなりました。この時期になりますとやっぱりこの曲が頭に浮かんでまいります。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長を訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。氷見市は SDGs 未来都市に向けて動き始めました。この番組での高岡市や南都市の市長インタビューでお伝えしてきたアメリカ・サンフランシスコでのクラフトバレーフェアへの出展、氷見市は市長自らが現地に赴きトップセールスです。
SDGs 未来都市に選定されました推進パートナーとロゴマークのデザインを募集中ですか。
はい、まずこの SDGs でありますけれども、これはあの国連で定めた持続可能な開発目標といいまして、中には例えば海の豊かさを守ろうとか陸の豊かさを守ろうなど17の目標が定められています。これまで全国では182の都市が選定されておりまして、県内では富山県富山市南都市について4番目となるものであります。これまでに市内で 自発的自主的に SDGs に向けて取り組んでこられた方々のみならず、これから取り組まれる方々にご登録をいただいて、イベントやセミナーの開催等の情報を提供するなど、市がそれぞれの取り組みを応援していく氷見 SDGs 推進パートナー制度を創設をしたところであります。ぜひ皆さん SDGs に向けて取り組んでまいりましょう。また氷見市では SDGs ロゴマークのデザインを募集をしているところでもあります。優秀賞を1点選んで副賞として10万円を贈呈し、そのデザインは市の発行物やホームページ等で活用いたします。
応募期間は11月30日までですね。それからですね、クラフトバレー構想に基づくアメリカサンフランシスコでの物産展に今年も出展されます。
そうなんです。アメリカサンフランシスコのジャパンセンターにおきまして、 NPO 法人ジャパンテナが主催をするクラフトバレーフェア、これに昨年度に引き続き、今回2回目の出展となるものであります。クラフトバレーでありますが、これは飛騨越中のとこういった地域の優れた伝統工芸や繊維とか電気機器のほか、農林水産物や日本酒などの食文化を世界に誇るクラフトと位置づけまして、複数地域が連携して海外でアピールすることによりまして、事業者の海外販路の開拓、当該エリア全体の価値向上と活性化を図ることを目的に始まっておりまして、現在氷見市と高岡市、南砺市、そして石川県は小松市、岐阜県は飛騨市のこの5市が連携をして活動をしているところであります。昨年度は氷見市からは氷見市特産のブリを使用しましたブリジャーキーや、魚の皮を使用したフィッシュレザー製名刺入れなど5社から13商品の出展があり、1社が現地へも参加をされました。今年度は物産展だけではなくて、バイヤーを対象とした商談会を新たに実施することとしておりまして、氷見市からは新たに5社が参加を予定され、現在9社23品目の参加を予定をいたしております。開催期間は物産展が10月14日と15日の2日間、 B2B いわゆる商談会は16日から開催することとしております。今回は私も現地に直接赴くこととしておりまして、物産展でのトップセールを行うほか、日本領事館への表敬訪問、あるいは市内事業者の海外への販路開拓が実現できるよう、本市の魅力を精一杯 PR してまいりたいと思っています。
そうですか。市長のトップセールスでの市場開拓期待いたします。
氷見を新たにものづくりクラフトで海外、まずはアメリカサンフランシスコで発信しようというクラフトバレーフェアへの出展、2回目となる今年は参加企業も増え、市長のトップセールスも加わり、その成果に期待です。クラフトバレーの名前のもと出展する5つの市による、日本のクラフトバレーとしての認知度も高まるといいですね。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、林市長からの2曲目は
太田博美さんの9月の雨です。今年本当に雨が少なくて水不足がありました。待ち遠しい9月の雨です。
インタビュー、いいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
氷見沖で海中熟成酒ですか、このプロジェクトが始まるということなんですが、
はい、北陸新幹線開業契機といたしまして、さいたま市大宮地区の商工観光関係者との交流が始まったわけなんです。そうした中、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして一時中断してまいりました。が今回活動を再開することとなったところなんです。先月16日には氷見大宮海中熟成絆酒実行委員会が 発足をいたしました。そして、今年度の事業内容が検討されたところであります。今年度は宇那美浦漁業組合の定置網に氷見産の地酒やワイン、焼酎を500本、大宮畜産の地酒500本、合わせて1000本を水深35メートルと水深10メートルに吊りされます。熟成期間は3ヶ月、半年、1年を想定をしておりまして、来年1月から2月の寒ぶりが美味しい時期に大宮地域の関係者をお招きをいたしまして、試飲会を開催したいと計画しております。販売方法は事前に募集し、お酒の代金にプラスして、熟成手数料をいただく予定でございますが、詳細については現在検討中のところであります。この活動を通じて海中熟成酒の開発とともに、さいたま市大宮地区との絆がより深く結ばれることで漁師の一層の発展につながることを期待をいたしているところです。
トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。来月8日で開館1年となる氷見市芸術文化館、前を通る国道415号線をシンボルロードとして景観まちづくりが進められています。今年は来月14日から22日を景観まちづくりウィークとして、国道415号線の沿道を舞台に市民からのアイデアを実践し今後につなげていくということで、どんなイベントが展開されるか楽しみですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は黒部市の竹熊義和市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。